今日は出エジプト記21章18節から27節までです。出エジプト記の21章18から27。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり杖によって外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、その者は復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。人が争っていて身ごもった女に突き当たり流産させるか、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは最低によるしかし、殺傷事故があれば命には命を与えなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。自分の男奴隷の片目あるいは女奴隷の片目を打ち、これを損なった場合、その目の代償としてその奴隷を自由の身にしなければならない。また自分の男奴隷の歯一本あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償としてその奴隷を自由の身にしなければならない。アーメン。今日の箇所はですね、刑事事件のうちの、傷害事件にあたるところです。人に障害を負わせた場合のその裁定方法ですけれども、基本的には、相手が同胞であり自由人である場合は、目には目、歯には歯ということで、そして奴隷に関しては、例えば目とか歯とかを損なった場合はその奴隷を自由にしてやるというものですやられたらそのまんまやられた通りにやり返すというのが、ここに書いてある通りですけれども、当時のこの古代の法律においてはこれはかなり平等すぎるほどの平等な法律です。例えばカイン、あの創世記でカインのところを見ましたね。カインの子、レメクでしたっけ。カインはやられたら7倍にして、そのやり返す。で、レメクの場合だったら77倍でしたっけ。とにかくやられたらその倍どころかもっとひたすらやり返す。あのシメオンとレビがね、そのイサク、ヤコブの娘ディナが犯された時、その地の住人全員皆殺しにして、またその全ての持ち物を奪うっていうこと、そこまでものすごい仕返しをしました。怒りに身を任せて、力に物を言わせて、そして相手をやられたら何倍にしてやり返すというのが、その古代のやり方だったんですけれども、しかし神様はやられたらそのままやられた通りにやり返すということで、この律法を定 ました。キリスト者が聞けば、やられたらそのままやり返すっていうのは、ちょっと意外に感じるかもしれません。それはイエス様がまたさらにものすごい神の基準、罪のない人はこういう基準だというのを示された、あの有名な箇所ありますね。目には目でというのをあなた方は聞いている、しかし私はあなた方に言います、右の方を打たれたら左の方を差し出しなさいと、悪いものに歯向かってはなりません、そういうふうにイエス様は言われましたね。あなたに告訴して下着を取ろうとする者には上着をやりなさい、1ミリオン生きを強いるようなものは一緒に2ミリオン生きなさいと。これが神のこの基準であり、罪のない人の、罪のないイエス様の基準、それが打たれたら右の方、打たれたら左の方を打ち返すという基準です。それはとても人間の守れるものではありません。しかしイエス様に満たされた人であればそれは可能です。聖霊に満たされた人であればそれは可能です。ただ人には弱さがあります。そして罪があります。もしですね、目には目でという法律がない場合、やられたら7倍にしてやり返すというあのカインの法則がずっとその古代の世界においてそれがまかり通っていたとしたら、もう人類めちゃくちゃな状況になりますね。カインさんはそんな罪ある人間に対して秩序ある健やかな生活を送るためにこのように定められたんです。まず人が争い事が起こった時の場合、争い事が起こるということもそもそも人の罪のゆえですね。そして一人が相手を死なない程度に痛めつけた場合、もしそれで障害が起こ、その傷によって障害が起こって、寝たきりになってしまった、しかし、後に杖によって外を歩くようになれば打ったものは罰せられないと書いてありますけども、この罰せられないというのはその直前の箇所がまでずっと死刑に関する定めでしたので、ですから罰せられないとは死刑には定められない、ただ彼が休んだ分を弁償して、そして彼が完全に治るようにしてやらなければならないと書いてあります。ということは、例えば全治1ヶ月の怪我を負わせた場合は、その負わせられた人の1ヶ月分のそのお給料、また、この治療費、かかった治療費ですね、それも支払わなければならない。もしその障害がずっと残ってずっと寝たきりだとしたら、その損害の額、賠償の額はかなり膨れ上がってくるわけですね。ただその地にも書いてある通り、もし歯を折ったとしたら歯も折られなければならない、目潰したのであれば目も潰されなければならないと。ですから障害を起こすということがかなりの罰を伴ったわけです。目には目でっていう言葉は結構有名な言葉で、この律法の、レビ記の方にも出てきますし、また申命記の方にも出てきますけれども、申命記の方をちょっと開きたいと思います。申命記の19章、申命記19章の15節から21節までもお読みします。申命記の19章15節から21節、どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。もしある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立ったときには、相争うこの二組の者は主の前に、その時の祭司たちと裁き司たちの前に立たなければならない。裁き司たちはよく調べた上で、 その商人が偽りの商人であり、自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼になし、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方のうちで再び行わないであろう。哀れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。ここにも目には目と書いてありますけれども、ここの場合は偽りの証人を立てて、そしてある人を陥れようとした場合ですね、そのような悪がはびこらないように、この愛争う者たちは主の見前に出なくてはなりません。そして偽りの証人として、そのある人を陥れようとして、ある人の命を取ろうとしてであれば、それが発覚した場合は命が取られ、またその者の手を損なおうと企んでいたのであれば、その企んだ者の手が損なわれるという。で、それはなぜそのようにするかというと、他の人々も聞いて恐れて、このような悪がその中で再び行われないためです。要するに、単に仕返しという、正当な仕返しということを超えてですね、それを聞いた人々がそれを恐れて、それを行わないようにして、そしてこの同胞の中から悪を除き去るためです。喧嘩は良くないことです。人を打って目を潰すとか手を損なうとか、それは良くないことであることは皆さんご存知ですけども、で、手には手、目には目という形でやれば、そのような悪はその中から人々は恐れてそれをやらないようになります。手を損なわれたら手で持って返す、命に対しては命で返す。それはとても、恐ろしいことのように聞こえるかもしれませんけれども、でも考えてみてください。そのような法律だとしたら、きっと傷害事件ももっとなくなるでしょうし、また、昨日の箇所ではですね、自分の父や母を呪う者は殺されなければならないと、今の日本ではちょっと考えられないようなことを見ましたけれども、もしそうだとしたら、人はしっかりと幼いうちから権威に服従するということを学び、また小さい子供たちが一緒に遊ぶ子供たちもみんな親を恐れて親を敬う、そういう子供たちの中で育つ。で、そうして育った大人たちがまた子供たちに教えると、それはとてもモラルの高い社会が形成されるではないでしょうかね。むしろその立法を守り行ってた社会はとても理想的な社会になるものです。ただ今皆さんが生きている現代は理想的な社会ではありません。ただ神様の基準はですね、この律法の中にある通りです。そして私たち人間は誰一人として結局律法を守り通すことができない。で、ちょっと守ったと思っていたとしてもですね、イエス様が示された基準はもっと高いもの、ね、目には目でと皆様言っていますけれども、でも罪がないという基準は右の方を打たれたら左の方を差し出す、それが神の基準であり罪がない人の基準だと。これは到底人には守りを行うことはできません。律法とは人をイエス・キリストへと導く養育係であり、そして養育係である以上皆さんを守るもの、保護するものです。ですから律法を守る人は神様の守りの、神様の保護の中に自分を置いて、そして祝福を受けるその戒めであるわけです。出エジプトの方に戻りまして、21章の20節からですね、これは奴隷に対してのものですけども、 自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。で、これは奴隷の場合ですと、その場で死なせた場合は復讐されなければならない。つまりその打った主人も死ななければならないということです。当時の古代の中でにおいては、奴隷が主人に口答えをしたら主人はその奴隷を殺していいっていう、そういう世界だったんですけども、やはりこのカインさんが定めた律法は画期的であり、人の命を尊ぶものです。ただしその奴隷が1日か2日生き延びた場合、そのものは復讐されない。で、なぜなら奴隷は彼の財産だからであると。まあ、ただしですね、奴隷がその撃たれて奴隷が目を損なったり、あるいは歯を損なったりした場合は、主人はその奴隷を去らせなければなりません。それほどまでに奴隷の人権を主は保護されたんです。この法律があるからにはですね、主人はむやみやたると奴隷を撃つことはできなくなります。もし撃ってその場で間違って死なせたりしたら、自分がその奴隷の家に死んでしまわなくてはならないし、また体を損ねたらその奴隷を自由にさせなくてはならないからです。22節から22節と23節は、まあ、過失の障害の場合ですね。人が争っていて身ごもった女に突き当たり流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。このように人が争っていて、そして、相手を、まあ、傷を負わせたりとかそういうことがないけれども、しかし身ごもった女がそれによって流産させたりした場合、その場合は、罰金を必ず払わなければならない。で、ただしですね、人が争っていて殺傷事故があった場合、まあ、要するに傷害ですね、後遺症の残る傷害です、それがあった場合は、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足と、ね、先ほど新明記の方で見ました通り、そのような障害が、争いが起こらないようにするためにこのようなことを定められました。実際ですね、最近の、世の中ではゲームの世界の中においては、もう相手をめっためたに打っても死なないとか、あるいはなんかリセットボタンを押せばすぐにまた元通りになるとかいうことで、でそれで子供たちの喧嘩の、相手を傷つけることに対するその歯止めがなくなっているような感じで、ですからひとたび喧嘩になってしまったら、もう相手が後遺症が残るような、あるいは死に至らしめるようなことが、起こっております。ちょっと前までは本当に子供たちはそういうバーチャルの世界がありませんでしたので、喧嘩するときも本当にリアルで、相手をどこまで傷つけたらまずいのかっていうのをちゃんと熟知しておりましたし、また後に話し合って仲直りということもありましたけれども、しかし最近はそのようなことが、なくなってきております。相手に障害を負わせること、相手の例えば目を、ね、失明させてしまうというような、事件が学校の中においても起きておりますけれども、しかしその目に障害を負わせた少年の場合だと、少年法というのですかね、まあ、保護されて、そんなに重い罪にはならないで、という理不尽なことが今起こっております。それはやはり人を傷つけたらどんなに痛いか、目が片目失明した状態で一生過ごさなければならない、その苦痛がどんなものであるかということを、それを学ぶ機会がないわけですね。しかしこの律法がこういうふうに教えているのであれば、 実際に目を打ったら自分も目を損なわれる、その恐怖があるわけです。人は罪がある存在です。それゆえこの律法という守りの中に置かれなければ人は今の日本のように本当に恐ろしい、そういう社会にどんどんなっていってしまうんです。ただこのイスラエルにおいてはこの律法があったおかげで、この律法をみんなで守る社会はとても理想的な社会となり、そしてこのみんなで共にこの共同体を全体を健やかに保とうという、その健全な命の方向性があったわけですね。ですから律法というものが何かとても堅苦しい、厳しい、恐ろしい思いがちにされてしまうんですけども、しかし律法はですね、人を守るものです。人を健やかにするもの、人を幸いにする教えです。今この日本の社会において律法を守る守らないに関しては、日本国憲法では聖書の律法を守らなかったらダメだというものではありません。ただこれは神様の法律です。もしこれを律法を尊んで守りを行うのであれば、皆さんは祝福されますし、またこの律法を、現代社会はもう今新約の時代だから律法は大いに破って結構なんていうことは、それは言うことはできません。なぜならイエス様が言われた通り、律法の一点一画が滅びるよりは天地が滅びる方がまだ優しい。律法のうちの最も小さな戒めを破るように進めるものは天の御国において最も小さきものと言われてしまいますし、黙示録にも書いてありますね。黙示録の最後の方にこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神のパラダイスにおいて命の木からその人の受ける取り分が取り除かれる。ですから御言葉はそのまま私は伝えていきます。立法は確かに堅苦しくまた厳しく見えるものも時にはあります。時にはこんなに厳しいのかと思うこともあるんですが、しかしそれを守り行うのであればとても幸いを得るものですから、立法は皆さんを守るものです。どうか皆さん一人一人もこの立法を軽んじるのではなく、むしろそれを守り行って豊かな幸いを得て、そして祝福の地を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日は傷害事件のその裁定方法について学んできました。目には目、歯には歯、本当に人は、人の世には罪があるがゆえにこのような戒めが必要です。そしてこの戒めがない世の中においては本当に罪がはびこり、むしろ犯罪者たちの人権が擁護されて、そして納得のできない判例が本当に数多く起こっておるこの昨今です。主よ、どうぞあなたの支配がこの地にありますように。どうか生徒たちのうちから一切の不条理がなくなり、あなたの支配のうちに歩む生徒たちでありますように。律法は守り行うのであれば、その律法から来る恵みをいただくことができます。どうか私たちはあなたのこの戒めを遵守して、そして祝福を得て幸いを得ますように。ただ私たちは律法によって生きるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって生きる者たちです。イエス様、あなたこそ律法のすべてを成就してくださったお方です。ですから私たちにとってのすべてのすべてはイエス様、あなたのうちに入れられることです。あなたの懐にくるまれ、あなたと一体化となり、 私のうちにあなたが住み、またあなたのうちに私たちが住むこと、それによって私たちは幸いを得ます。どうかこの暗き世の中において、立法からかなりかけ離れてしまったこの世界において、私たちはイエス様のうちに包まれ、くるまれ、育まれ、守られ、覆われて、そうしてこの世をあなたと共に歩んで行き、そうして幸いと祝福を得る生徒たちでありますように。どうか守り、祝福し、導いてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。